ペリー・ジョンソンポッドキャスト。このポッドキャストは ISO のさらなる有効活用をはじめ、ビジネスに役立つさまざまな情報を発信しています。ということで、今日も皆さんよろしく。今日はでもフルメンバーですもんね、ある意味ね。今日は午前中の QMS のところでは取り上げたのが、やっぱり、ヒューマンエラーっていうところをね、取り上げて、少しお話を皆さんでしていただきましたけど、ヒューマンエラーの有効な防止を、マネジメントシステムを使って行うためには、多分企画、さっき企画というか、解説のところを一つ一つ読み上げましたけど、結局世界的にこの2015年版作るときに、そんなのやったらいいか、お前ヒューマンエラーなんかって意見と、いや重要だからでもあれじゃないと、他の企画のところでトレーニングがあるんだからいいんじゃないっていう派と、いやいやそれはぜひとも製造及びサービスの提供の中に入れて、現場でのヒューマンエラーに特化するべきだという意見って3つあったんだと思うんだよね。で、それを提案したのが日本だったわけでしょ。
いや、まあそうですね。日本ですね、う
ん。日本から提案したんですよね。
そうです、そうです。ヒューマンエラーそうです。で、
はい、入れようよっていうからには、日本には日本なりの考えがあって、製造及びサービス提供のところにヒューマンエラーを入れたときには、そのヒューマンエラーを防止する手立てとしては、こういうことをやるべきだよねっていうのがあるからこそ入れようって言ったんだけ
ど。どうなんでしょう。どうなんでしょう。製造業を中心にこう考えたら、ポカミスっていうところから入ってる気がするんですけどね。
ああ、多分そうですよね。
ポカよけっていうところが日本の考え方であるので、
うん、
だからそのヒューマンエラーっていうのは、その大冗談に振りかぶって、その英語になるとそういうことになるかも分かりませんけど、うん、ポカミス、ポカよけっていうところにこうレベルを落とす、下げるっていう言い方はおかしいんですけど、ちょっと変えれば目線を。こう考え方ってできると思うんですけど、皆さんいかがですかね。
で、ほら、もともと日本ってその文書化だなんだっていう、その標準化っていうことじゃなくて、阿吽の呼吸でやっていくとこがあったじゃないですか。それだけでやっちゃってると、ヒューマンエラーが出た時に防止する手当がないですよね。守れなかったのかとかっていうね、その言った言わないになったりするし、やっぱりそこは何かしら標準的な防護策を持っといた方がいいんじゃないのっていうところから来てるんじゃないですかね。
ポカミス、ポカミスっていうのはこうなくならないじゃないですか。でも山口さん、絶対こう人が関与する以上なくならないので、こう予防処置的な考え方よりも、なんか是正処置のような考え方、修正処置のような考え方の方に近いんじゃないのかなって気が個人的にはしとるんですけど。
なるほど。
リスクとはだから切り離して考えるって、
うん、ポカは起きるもんだ、起きるもんだから起きた時に最小限の被害にとどめて、いち早く、なんて言うんだろうね、本来の姿に戻っていくっていう、そんな考え方ですかね、ポカよけ、
それと、そのポカよけを作ることによって、今度は予防になりますよね。
うん。
ニアなことが起きなくなるので、もう発生はするので、ポカミスは。
うん、僕、最近ね、年のせいかね、ものすごいポカポカなんだよね。
うん、ありますあります。もう覚えてないで、そんなこと聞いてきたの、そんなこと聞いてきたのってあります。
もうなんか言ってることとさ、動いてる手が違うとか、
違う。
そんななんかの、
そうだ、しょっちゅうですね。まあ、私はそのヒューマンエラーっていうのは、そのポカミスでポカよけて考えると、こう考えやすいんじゃないのかなと思って審査で進めてるんだけど、ヒューマンエラーでそれを予防してどうのこうのって言ったら、ちょっとね、考えがまとまらないというか、考えつかないんですよね。
実際に現場であれですか、ポカよけ対策なんていうのはどんなことが実際に行われてるんですか。
もうこの辺はもう現場だから、もうアルガさんでも松山さんでも永瀬さんのアクションですか、ポカよけっていう。
まあ、ちょっと今回製造業にとりあえず特化してみようか。製造業のポカよけって、例えばどんなことをやってる会社さんが多いんだろう。
いや、でも例えば機械化するみたいなところで、例えば重量を測るみたいな時に、今までは人の目で人が管理してるところを、まあ、ヒューマンエラーをそもそもなくすみたいな感じで、QR コードかなんかでこう材料の確認してとか、重量もオーバーするとか、少量だったらこうブザー鳴らすとか、結構テクノロジーを使ったヒューマンエラーのでの取り組みみたいなものも有効な活動として見ることあるかななんて思いますね。
そうだよね。俺も今自信がなくって、車が ちゃんと前に人が飛び出すとブレーキかかるようになってるんだけどさ結局交通事故だって絶対なくならないもんね。
そう、ヒューマンエラー、ポカミス、ポカエラーっていうのは必ず起きるので、
起きるよね。だから本当になんかあの安心を買うためになんだっけあれ、スバルのアイサイト
って、アイサイト、
はいはいはい、
あれがついてるんで、今はあの寝てても大丈夫だっつって言って
でもあの気をつけてくださいよ、何かの拍子でアイサイトあのオフになってる時ありますからね。
そうだ、時々ね、あの雨降ったり太陽がギラギラしたりするとね、突然なんかキャンセルになるんで、機能がね。
そんな、そんなのあるんです。
あるんですよ。
それは全然知らなかった。
それ
を見てこう、アイサイトの目が見えない、見えなくなっちゃうと、
あの水滴とか、
そうそうそうそう、そこで朝日がこう当たってギラギラして見えないみたいな。
あ、それはあるかも分かりませんね。だからそういう機械的なことではなくても、例えば動線を変えるっていうのもあの、ポカよけにもなるし、
なんとなくあれですよね、ポカよけとかっていうと、ロード安全の方に頭いっちゃうよね、なんかね。
ああ、でも品質上のポカよけって、山口さん、結構多いですよね、審査って。
いますよ、やっぱり最近の例ではカメラを使うケースが多いですね。あの、組み付けの現場で上からカメラ撮ってて、ちゃんと部品が組み付いたかどうかっていうのを見てる。で、カメラの精度がずいぶん上がってきましたんで、最近はそういうケース、すごく多いですね。
まあ、画像検査装置なんていうのは導入することは山ほどありますよね。
うん、ちょっとじゃあどっちかったらやっぱり佐藤さんおっしゃる通り、あれね、その組み付けがおかしかったらアラートが鳴るとか、
そう、う
ん、まあ、何か部品が一つ欠損してるとアラートが鳴るとかっていう、そのポカよけのっていうのは事故なんだね、きっと。
そう、あの事故なんですね。部品欠っていうのはありえるんで、したがって画像検査をするので、そういった考え方を取るとここ分かりやすいなっていうふうにも繰り返して、
なるほどね、
はいはい。
なんか建設業に
い
うとこ
の、いろんな仕組みがありますけどね、組み付けの現場ではもう今かなり進んでますよね、そういう意味では。
まあ、進んでますね。あの、ただそれを経営から見ると付加価値が生まないので、
確かにね、
なかなかその、導入するのには二の足を踏むっていうところはありますよね。検査とかその、そういう画像検査装置って基本的に付加価値を生む装置ではないので。
今日私がちょっとお話したあの賞味期限のあのインジチェックのカメラなんかはかなり導入が進んでるところが多くて、あの賞味期限間違えると回収に直結しますから、
うん、そういうのも
入れてらっしゃる多いですね。でも実際のところは今日はあの人のチェックもするって言ってましたけど、機械の方が正しい部分もあるんで
どうか。そこは長谷さんが言われるのは、その食品の世界でその賞味期限の中でやっぱりリスクの大きさが全然違いますもんね。
そういうことなんですよね、きっと、ね、
だからそこでその経営も決断しやすいんじゃないのかなっていうふうには思いますけどね。
そうですよね。
そうか、どっちかったら事故か、なるほどな、
だからリスクと機械とこう分けてるっていう要求事項も、かなーなんていうふうに思うんですけどね。で、8.5 のところに来てるじゃないですか、ヒューマンエラーの要求事項の番号も。
そのうちあれかしらね、現場でも生成 AI が監視カメラで見ててさ、なんかその事前になんかこいつ危ねえなみたいなのさ、予測立ててさ、
あ、それはあるかもわかんないですね。
お前危ないぞっていうなんかアラートが鳴るとかさ
あ、でも今でもほら車でほら、ま、あの松山さんあるじゃないですか、こう居眠りでコクコクっていうな、
あるある、
目線がずれましたとかね、なんか結構拾いますけどね、
トラックの視点がこうね動かなくなったとかこうあるので、それは あるんじゃないですかね。
今そうなんだよね。だから建設現場なんかであの危険予知活動なんかやるじゃない、
はいはい、
あれなんかはもうある意味なんか気合入れていけよお前しっかりやれよっていうなんかこうなんだろうな、目を覚まさせる意識だよね、あれね
それはあるかもわかりませんよね。
あれはどっちかって予防系のポカミス予防ってことになるのかな、きっと。
はいはいはい、
まあでもな、人間にやることだから絶対。今すごいね、生成 AI なんか、この間見た、あの、将棋の八冠の将棋。あ、藤井八冠になった人。はい、藤井八冠、
はい。はい、藤井さん。
そしたらさ、藤井八冠が、なんか俺テレビ見たんだけどさ、もう勝率がね、4% とか 5% とかなのよ。で、その相手が永瀬名人だったっけ
永瀬さん
が一本ポンと打ったのがね、間違ったんだろうね。そしたらね、一気にね、AI がね、藤井さんのね、勝率をね、80、90までブワーッと上がってくるね。 だ今もう生成 AI の方が将棋も強いでしょ。でなんかある人に聞いたけど、囲碁だけはね AI で勝てなかったんだって。
ああ、なんかそういうのって言いますね。
ところがついになんか囲碁も勝ったみたいな。だからもう人間が考えることはだんだんなくなっていって、ポカミス予防も多分そういう機械的なところでどんどんと進化していくんだろうね、きっとね。うん、
あれ永瀬さんもあの一手打ったのはやっぱりヒューマンエラーじゃないです。
まあ、ヒューマンエラーですね。
ああ間違えた、そうだよね。まあ本人も多分あれだいぶ落ち込んだろうね。
い
や、
だいぶ落ち込むと思いますよ。落ち込んでる表情ですもんね。
あ、藤井八段、
藤井さんがそのとんでもない策を打ったのが響いてるって言ってましたよね。
ああ、
やっぱりその不正はあるんでしょうね。
うん、人はメンタルでやられちゃう
んだよ。わかりませんけども、その藤井さんが打った一手が永瀬さんにとって とんでもないこんなことやるかっていう手だったんで、彼がまあミスってしまったっていう、うん、そういう話をされてました、ね、
それとやっぱり藤井さんのこう今までの実績で終盤力があるっていうのがどうしても相手も分かるので、後半になるとやっぱ追い詰められるんじゃないですかね、勝ってでも、
うん、
なんか勝負事ってそんな気がしますよね、
うん、
だから最後も時間がなかったんですね、永瀬さんは。だからそういうふうに追い込まれてたっていうのがありますから、
一分将棋
人間は追い込まれたら何するか分かりませんよね。
山口さんが言うと怖いね、なんかある意味ね。
じゃあ山口さん審査で追い込まれたら何
もうね、あの机ひっくり返してこれみんな不適合。
しかも重大な不適合10みたいな審査。
お客さんが参りましたって言うま
で。あ、でもなんかヒューマンエラーって事故なんだよねっていうのは確かに納得いくというか、本来は事前に何とかしなくちゃいけないんだろうけどね。でもポカミスとかヒューマンエラーっていうのは起きた後どうするっていうところに重点を置くっていう方が、まあ、確かにすっきりしますよね。
はいはい、それがすっきりとあのさらに落ちるのかなっていう気がしますけど。
なるほどね、
はい、
いろんな新しい視点を勉強できて。
あ、あ、いいこと言うね、これで終わりか。
それだけ大丈夫。
新田さんがね、なんかそのポッドキャストを聞かれて、あのなんかね、あのこう、MSP に参加にされたっていう方がいらっしゃったっていう話されてましたけど、
そうそう、あの普段からね、ポッドキャストでお勉強する方で、女性の方なんです。でたまたまあのフォローアップに行ったら、見たことない方だなって思って、初めてご参加かしらと思ってたら、なんかポッドキャストをご覧あのお聞きになられて、でポッドキャストスペース ISO で弾くとね、ほとんど ISO のポッドキャストってないんですよ。
なるほど、
うん、まあ面白くもなんともないしね、そんなもんね。ISO のポッドキャストをヒットして、でそれを聞いて勉強されて、であれ MSP って講座って いいなと思ったらしくって、調べてねご参加されたの。
ね、そういうね、
すごいね。
じゃあありがとうございました。今日
も、どうもどうも、
長丁場でありがとうございました。
ありがとうございます。
さて本日の内容はいかがでしたか。さらに詳しく勉強したい方は、カタカナでペリー・ジョンソン、英語の大文字で MSP、 ペリー・ジョンソン MSP で検索し、講座への参加をご検討ください。